今朝は小金牧師より、時が来て明らかになる、時が来て明らかになると題して、旧約聖書伝道者の書第11章1節から6節、ここから御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は伝道者の書11章1節から6節です。旧約聖書伝道者の書11章1節から6節です。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。
皆さんおはようございます。早くも2月の最後の日曜日を迎えて、年度の最後の週の礼拝となりました。もう巷ではちらほらと梅の花が咲き、桜のつぼみがこう膨らんでいるような春を迎えるようになりました。進級進学に向けて、今受験真っ盛りの学生たちもいますけれども、明日は国公立の受験で何人かの中高生の子たちがですね、明日それぞれの受験会場で試験を受けます。皆さんどうぞ覚えてお祈りしていただければと思います。今朝時が来て明らかになるという題をつけました。その時にはわからないけど、時が来て明らかになるということはいくつも私たちの営みの中で、あるんではないでしょうか。今日の午後はですね、総会を迎えます。その総会に迎えるにあたってですね、しばらくの間18年を振り返りながら、新年度19年、神様はどんなふうに私たちに、また私たちの教会に期待を持って見てくださっているんだろうかということを思い巡らしながら、起きて過ぎたことをですね、いろいろと思い起こしていました。たくさんの何人もの方が昨年18年も召されて、今天の御国が賑やかになっているな、天国が賑やかになっているんではないかと、そんなふうにも思いながらですね、けれども地上に残された命ある私たちはまだ地上での営みが粛々と続いていくわけです。ある家族には新しい命が誕生して、赤ちゃんが誕生して家族が増えたりですね、結婚して家庭を築いて、そして新しい新家庭も生まれました。教会は本当にいろんな日常的な生活の営みに携わっているような、そして自分のことではないけれども、でも自分ごとのように喜んだり悲しんだり、痛みを分け合ったりするような、そのような、不思議な集まり、神の家族であるんだなということを、しみじみと思わされています。その1年を振り返りながら、また新しい1年、まだ見ていないですが、 神様がこの大地にですね、冬を越えて春に向かって準備をしている草木のように、私たちのこの手の技も着々とですね、見えない水面下、また地面の下で成してきたことがやがて実りを見せて、時が来て芽吹いて花が咲く、そのようなことをですね、19年にも用意してくださっていることを、まあ、期待しています。まあ、伝道書の書は全部で12章あります。その最初、冒頭はですね、こんな言葉で始まるんです。空の空、すべては空、日の下でどんな労苦してもそれが人に何の益になろう。まあ、なんだかですね、すべてをこう悟り切ったような、酸いも甘いも経験して、結局のところ日の下、この世の歩みというものはこういうことでしょうと。まあ、虚しい、空というのは虚しいとも読みますが、日の下の日の私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだと。得体が知れないというんでしょうか、掴んでもスルリと手の中から抜けていく風を追うようなものだ。この伝道者の書は全部で12章ありますが、この人生経験豊富なものがですね、いろんなところをたどってきたものが最終的に言っていること、そのことがですね、簡潔に書かれているように思います。この世で、火の下でというのはこの世でとも読めると思いますが、この世で幸せだというもの、それ自体を最終目的とするならば、虚しさが残る。それは掴んでも掴みきれない蜃気楼のようなもので、それがずっと永遠に手の中にあるものではない。掴んでもスルリと抜けていく、そのような、それ自体を最終目的とするとですね、常に掴みきれない、握りきれない、虚しいようなものである。人の営みはいつの時代も、まあ、栄えたり衰えたりの、まあ、繰り返しです。歴史を振り返ってみてもですね、その積み重ねの中で人は生まれ、また人は死に、新しい命が誕生し、時代が流れてきました。一生懸命やっても報われないこともあります。正しいことがまかり通らない、悪が横行するような、この矛盾というものに満ちていて、報われないということも、まあ、多いんではないでしょうか。災い、また災難はですね、いつ何時分からずに突然身に降りかかります。先週末もですね、北海道で再び大きな地震がありました。同じ場所で、この雪深い寒い冬にですね、またこの地震があってですね、あれを見るときに、それぞれの被災地の人たちは自分たちが被災した時のことを思い出すんではないでしょうか。この、神戸、そしてこの辺りもですね、二十数年前にそのような被災を受けました。いつか自分の身にまたやってくるんではないかという不安もやってまいります。あるいは富やまた地位というものを得てもですね、幸せだという思えるような瞬間をつかんでも、それはずっと続かない、また流れていってしまう。1たす1は2だというこの公式を当てはめるような、割り切れるような営みではないです。さまざまな複雑なことがですね、入り組んで、そのような出来事の中にあって、真正面にぶつかりながら、晒されながらですね、最終的にこの伝道者の書を書いた人が得た答えというものは、まあ、こういうものだったんではないかなと読み取ります。それは、神様から離れた人の人生は虚しい。この火の下の中で汗水垂らしてやることは尊いですが、しかしですね、矛盾も多い、憤りもやってくる。けれどもそこに神がおられるということを知っている。この世の最後がゴールだという、 その最後をゴールともし定めるならばですね、それは虚しいものですが、しかしその向こうに永遠に至る命、この地上でどのような報われない人生を過ごしたとしても、それはほんのわずかで、その先には永遠に至る命というものがあるんだということを知っているもの、それは幸いではないでしょうか。神様を恐れて神に従うことを知っている、そのものは、まあ、幸いだと。確かな希望がなければ地上の生活は虚しい。人が一番の幸せを得るのは神様というお方に出会ったこと、そしてそのお方と共に歩んでいることを味わい知る、それが幸い、虚しいというものから遠ざかった、まあ、生活ではないでしょうか。人の歩みの最善は何であるのか、この書はですね、それを説いているように受け取れます。今朝この11章をですね、共に開きました。ここから3つのポイントで見てまいりたいと思います。第1番目は長期的プランのチャレンジ、長期的プランのチャレンジです。一節にこうありました。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたのパンを水の上に投げようという、まあ、表現はですね、まあ、ユニークです。まあ、これは比喩でもありますが、実際にそのパンを水の上に投げて、それを様子を見なさいということではないんですね。パンというものは食べるものであって、水の上に投げて何の意味があるのか、口には入らないし台無しになってしまうんではないかと思うような行為です。けれどもそのあなたの手にしているものを手放して水の上に投げるときに、それは流れてやがてのときに、後の日になってあなたはそのことを、それを見出そうと言うんです。イスラエルの人たちはこれを読むときに、このことはですね、愛と善行、良い行いとの勧めであると、まあ、解釈したようです。物惜しみをしないで多くの人に与えなさいと、あなたの持っている大切なもの、かけがえのないもの、それを多くの人に分かち合いなさいと。そうするならば後の日にその良いものを天のお父様が与えてくださると、まあ、そう信じてすることができれば、まあ、幸いです。まあ、人にとってパンというのは、日常の糧というのは、自分の必要というものは不可欠なものです。できたら自分を満たすために使いたい、そういったものです。それを手放すのを惜しんでも、惜しくないような重要なもの、それをですね、水の上に投げなさいと。時が来てそれがあなたのもとに帰ってくる。もしですね、その投げる時に倍になって帰ってくるということが保証があるならば、ためらわずに投げることができます。しかしそうではない。その後の日というのがいつであるのかわからない、またどんな結果が見出されるのかもわからない。もしかして骨折り損のくたびれ儲けで何の益も得られずにですね、自分の徒労や無益な労苦でそれは終わるかもしれない。それを投げる時点ではですね、わからないことである。けれどもこの言葉はやってごらんなさいと言うんですね。チャレンジが込められています。まあ、神様というお方を知らなければ 馬鹿げたことのように見えてきます。これをするには信仰がいります。望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。まあ、私たちもですね、数年前からあの大使長に、まあ、水の上にパンを投げるような、まあ、そのような信仰あり方を持ってですね、まあ、犠牲でしょうか、自分たちだけでやっていれば粛々とやれるものを、それをですね、もう一歩踏み出してといって、今ですね、その今日もその総会で振り返りながらまた新しい時を展望しますが、ないところに形が出来上がり、ないところに福音が届けられ、そこに今まで教会に行ったこともなかった人たちがその場所に足を運び、また福音を聞き、また救われる者たちが起こされている。まあ早いうちにですね、そのような結実を見ることができたのは本当に感謝です。でもまだまだこれから見ていない、投げ続ける中でですね、見ていない素晴らしいことを神様が成してくださるという期待があります。そしてこの年生愛教会からまた新たなですね、働きが広がっていく、神様が期待しておられることに心を向けていくときに、私たちは手の中にあるそのパンをですね、水の上に投げるという、その行動を起こさせる原動力にもなっていきます。パンというのは私たちにとってですね、自分に与えられている時間であり、お金であり、財産であり、また労働力とも言えるでしょう。自分の使いたいように使えるものです。まあ、今年も1年間たくさんの恵みが挙げられました。いろんな悲しみや辛さも通りましたけれども、その悲しみや辛さがあったゆえに得た恵みというものも多くあったんではないかと思います。これがあったから分かったこと、これがあったからいただいた神様のご愛というもの、気づいた事柄があったんではないかと思うんです。まあ、先日の祈り会、毎週水曜日の夜はここで祈り会があります。課題を挙げてですね、いろんなことを祈ります。またいろんな証が、報告が、感謝の報告が出てきます。この時期、寒い冬は平日のジョイキッズにはお友達がなかなか訪れない、1月2月は準備しても一人も来なかったという時が続きます。けれども今年は毎回ですね、低学年のお友達が送られてきました。あるお友達はですね、どうしても来たいと言って、日曜日のジョイキッズにもおばあちゃんに連れられて来ることができました。そんな感謝の報告とともにですね、子供たちのことを祈ったんです。地域にある子は親が連れてくるわけではありません。自分の意思でここに来たいと言ってやってきます。教会学校の働きというのですが、教会学校の働きというのは、時間とお金と手がかかります。けれども帰ってくる見返り、そこにその時にですね、なかなか得られないような働きです。子どもたちがですね、菓子折り持ってですね、先生お世話になりましたなんて来ないんですね。与えるばかり、一生懸命仕事をしながら与えられた時間を割いてですね、準備します。子どもたちにとっては聖書を開くだけは難しいので、視覚教材を作ります。絵を描いたり、そして暗唱聖句書いたりです。自分がもっとと他のことに使える時間をそのために用います。まあ、私の母もですね、教会学校で教えていました。救われたらですね、すべての人が教会学校の教師になるような教会でした。人手がないので、人前で話すことも得意ではないし、聖書のこともよくわからないけど、でもですね、一生懸命聖書を読んで、そして絵を描いて準備していました。だいたいその週はですね、夕食が貧相になるんですね。食事の時間を少し、準備の時間を割いて、 それに当てるんです。もうこちらにですね、ひしひしと緊張感が伝わってくるんです。さっさと、普段は片付けないのにさっさとテーブルの上が片付いて、もう準備が始まるんですね。1週間その時間を割いて準備していました。私も小さい頃から聖書の言葉を聞いて育ったものですけれども、大人になって分かったこと、それはどれほどこの神の言葉が、生きている神様の言葉が幼い自分を守り育んできてくれたかということでした。子供はですね、いろんな影響を受けます。親の保護下から手の離れた向こう側でいらない言葉を聞いたりですね、今の時代は愛を教えた、愛をこう注ぐはずの親がですね、子供を痛めるという、そういう時代です。悪い影響を受ければ心は痛みますし、それは大人になっても歪んで深い痛手となって、その子の形成を妨げていきます。そういったことをですね、全部避けて通ることはできないでしょう。まあ、ある意味そういう中で揉まれながらということもあるでしょう。致し方なくということもあるかもしれませんけれども、ジョイキッズのようなところにですね、子どもたちがやってきて、親でさえ伝えることのできない他人の大人がですね、語るその言葉、神様の言葉を聞いて、あなたは神様が作られた大切な存在なんですよということを、メッセージを聞いて、命の尊厳というものが、この自分を作ってお方、作ってくださったお方とはっきりと結び合わせられるならば、どんなに幼くてもこの真理ということを握ることができます。そしてこの真理はですね、その子の一生を守るんですね。神様とつながるライフライン、しかし知らないまま、痛手を受けたまま大人になっていったならば、それはやがて負の連鎖を生んでいきます。子どもたちが大切に育てられていくためにですね、イエス様のことを伝えるのは本当に重要ですけれども、この最近何年も耳にするのは、このジョイキッズのような教会学校がどんどんとなくなっているということです。姿を消してるんですね。うちの教会ではもう教会学校をやっていませんよと、まあ、平気で口にする、そのような教会が増えています。じゃあその地域にあるこの子どもたちは一体どこで聖書の言葉を、自分の命を作ってくれた神様のことを聞くんでしょうか。なぜなくなっていくのか、それは考えたらよくわかることです。子どもたちのために仕えてくれる働き手がいなくなっていったからです。その働き手がいないんですね。この伝道者の章の11章からこの12章を読み進めていくと、あの有名な言葉が出てきます。12章の1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。あなたの若い日に創造者を覚えよ、災いに出会う前に、何の喜びもないと、すべてがこの地上での営みは虚しいと、そのようなことに出くわす前に、素晴らしいお方と出会うならば、その人の生涯は本当に守られ、真理の中に生きることができます。教会学校は時間と手間がかかるんですね。時間を削って一生懸命準備したのに、一人も来なかったという時もあるんです。まあ、幸いなことに私たちの教会は、クリスチャンフォームが増えて、 そしてそこから子どもたちが連れてこられてですね、一緒に、教会館を持てますけれどもですね、開拓教会はですね、地域にある子どもたちを一生懸命準備して待っても一人も日曜日来ないということが、しばしばあるんですね。もし収穫というものが見られれば、ロークというものは吹き飛びます。やった甲斐があったと。けれども身を削って何とかやりくりしながらやってもですね、実りがない、報いがないように見えることもあります。自分のしていることが無駄に見えて、徒労感に襲われたり、そんな自分とですね、葛藤したりです。私自身もですね、そのような経験何度も通りました。今朝ホールで皆さんの来られるのを待っていたときに、母子室からですね、元気な小さなお友達の声で主の祈りが聞こえました。主の祈りをですね、そらんじて言えるぐらいになったんでしょうか。外から聞いていたので、どんな様子かわからなかったですが、子どもたちがですね、小学校上がる前の子たちです。主の祈りを大きな声でですね、みんなで告白していました。神様はあなたのパンを水の上に投げよと言われるんですね。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうと。徒労感に襲われ、また虚しさにも襲われ、また自分自身に葛藤するような、そんなこともさらさらご存知で、でも後の日にあなたはそれを豊かな実りとなって見出すことができるんだと言ってくださるんですね。なぜならば、ことを運んでなすのは神ご自身であるからです。神である私がそうするんだ。あなたはそれを信じていますかというふうに、問われているようにも受け取ります。11章の4節からこうあります。風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。風を警戒している人は種まかないって言うんですね。ああ風が吹く、今日やめとこう。雲行きを見て怪しければ雨が降る、じゃあ借り入れもやめとこうと。もし皆さんがですね、救われてほしいと祈って仕えている人がいて、一生懸命そのようにするけれども、いまだその兆候が見られなかったとしてもですね、私たちの在り方は変わらない。雲行きを見て予測してこうなるだろうと考えればですね、行動は起きませんが、結果が見えるからする、また結果が見えないからしない、そのような兆候が見られないからしない、兆候が見られるからするというようなものではないんだというんです。私たちは神様がどのように御業をなされるのか、私たちが投げたこのパンをですね、どのようにその摂理の手の中で用いて豊かな実りを実らせるのか、あなた方は知らないからだと。だから私たちは自分の分を果たしていく、これが私たちの在り方ではないでしょうか。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたは それを見出そう。イスラエルの人はですね、種をまくときに種ではなくて、手の中にあるのは種なんですが、そこにはですね、すでに種から麦、麦からパンに形成された、それを見通していたようです。種ではなく、その先にある、もうすでに実っているパンを見ていたそうです。蒔いた種がパンの原材料となって、小麦となって収穫されて、やがてはパンになるんだということを信じて蒔く。何かが起こることを期待してそれを投げるんですね。投げるというのは、送り出すという意味でもあります。心を込めて送り出すこと。時が経って後に結果がやってくる、収穫がやってくる。あなたはそれを見出すんだと。95年にアルゼンチンに行った時にですね、そこで素晴らしいワーシップチームがいました。立派なですね、このワーシップチームの中でサックスを吹いている人がいたんです。兄弟でした。3兄弟、男の人3人でですね、その教会の先生が教えてくれたんです。彼はね、お母さんの祈りによって救われたんですよと。けれどもこのお母さんは一生懸命祈ってきた子供のために、でも思ったように育たずですね、本当に好き勝手放蕩して本当に悩まされたお母さんが、それでも諦めずに祈っていた。そしてお母さんが召された後に、この3人の息子は次々と救われていったっていうんです。心を込めて送り出すときに時が経って明らかになることがあります。けれど私たちはそれを地上で見るか、見ることができるかどうかは分かりません。しかしそれは確実に主の手の中に、その約束によってですね、投げるときにそれは確実に巡って結実をならせるんだということ、私はその時ですね、教えられました。皆さんはどんな種を、パンを手にしているでしょうか。その手にしているものは愛であったり親切だったり、それをですね、水の上に投げるときに、後に実を結んで、あなたの家族や職場、また地域は変えられていくんではないでしょうか。ガラテヤの6章9節、アウトラインにもありますので、この一番下段にあるガラテヤ6の9を一緒に読みましょう。はい。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。私が高校生の時にある婦人が前に立って、自分のご主人がイエス様を信じて救われたんですと、まあ、輝かんばかりにですね、証ししてくれました。話してくれました。そしてその後に15年間祈り続けましたと言われたんですね。まあ、当時高校生だった私はそれを聞いて、15年と、そっちに驚いてしまったんです。まあ、今となればですね、15年って振り返ったらあっという間だなと思いますが、生まれて、自分が生まれてから今までずっと歩んできた時間と同じくらいの時間かけて、この婦人は自分のご主人のことを祈ってきたのかと。人が救われるのにそんなに待たなきゃいけないのかと気が遠くなったのを覚えています。もっとですね、手っ取り早い方法はないんだろうか。まあ、そんなふうにも思いました。けれども、まあ、今振り返れば、その婦人の祈りに費やしてきたこの15年という月日の意味というのがよくわかります。 この15年の月日は、このご婦人にとって自分が神様からいただいた愛を持ってですね、心を込めてご主人に与え続けてきた時間であったんだろうと。この婦人の話によるとですね、ご主人の行動や言葉で辛い思いを抱えたこともあったそうです。まあいろんないらない言葉を投げつけられたんでしょう。ある時はですね、これだけ一生懸命祈って尽くしても変わらないご主人の態度を見て、まあ落胆したそうです。もうやめようか。けれどもやめなかった。その15年にはいろんな思いが詰まっていたんだなと思います。そしてそのご主人が天地を作られたこの本当の神様がおられるんだということを心に受け入れて洗礼へと導かれた。その喜びをですね、もう語りきれない、言い尽くせない言葉だったと思いますが、前に立って話してくれました。イエス様は言われたんですね。種をまく人は御言葉をまくのですと。どこにまくんでしょうか。それは食うの食うと全てが虚しいという世の中です。そこに生きた食うではない希望がある、その種をですね、まくんです。私たちも飽くことなく、諦めることなくですね、この自分の持っているパン、実際的な御言葉でしょう。でもそれは割かれる時間であったり、お金であったり、経済であったり、自分自身の労働力であったり、そういったものを持ってですね、水の上に投げるときに、やがては豊かな実を結んで、その結実を見させて、いただくんだと、まあ、その信仰をいただきたいと思います。礼拝から遠のいている方々が何人もいらっしゃいます。祈り会でもよくその方々の名前を挙げて祈ります。そういった人の訪問したりですね、手紙を書くこと、まあ、それを続ける、あるいは神様を求めている人や問題を抱えている人と忍耐深く関わっていくということも、またパンを水の上に投げる行為と同じではないかと思うんです。天のお父様に期待して自分の持っているものを差し出していくことです。そしてここには約束が伴っています。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうというんですね。あなたは蒔く種を、主からいただいているパンをまだその手に握ったままでしょうか。チャレンジをいただいて、それをですね、巻き始めていきたい、水の上に投げていきたいと思います、願います。そしてそのようにさせていただけるように祈っていきましょう。第2番目は、どのようにして結実を見るかわからないことを期待する。どのようにして結実を見るか私たちには分かりませんが、それを期待するものでありたいと願います。けれどもそうすることに対して躊躇させるものがあるんですね。二の足を踏ませてしまう事柄があります。先ほど読みました4節にこうあります。風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。予測するというんでしょうか。こうすればこうなるだろうと予測して、ではやめておこう。それは私たちに二の足を踏む 躊躇させるものであります。パレスチナ地方ではこの秋の雨が降った後に種まきをして、そして春から初夏にかけて収穫を、刈り入れを行うそうです。あのミレーの絵のですね、絵画の種をまく人のように、種はですね、こう握って掴んでこうまき散らすわけですね。で、この軽い種は風が吹くと散ってしまって、まきたい畑にまけないから、風の強い日には、種が飛ばされてしまう恐れがあるので種まきに行きたがらないっていうんです。まいた種が無駄になってしまうから。またですね、雨が降りそうな雲行きを見て、それを見たら刈り入れに行くということも躊躇します。ああ、もうすぐ雨が降るから刈り入れするのやめとこう。このように風を恐れて雨を心配しては種まきも刈り入れもできないっていうんですね。豊作を逃すこともありえます。そしてまかない種は生えてこないんですね。無駄になる、徒労になる、そう考えたら種まきも刈り入れもしません。出会う人にも出会えず、語るべき機会も持てず、そして救われるものも見ることができません。風がいつどのように起こってどの道筋を通っていくのか私たちは操作できません。同じように私たちの生涯もですね、自分で道筋を立てて運ぶということはできないんです。誰一人自分の生涯に道筋を立てて思い通りに運ぶことができる人は誰一人いません。思いがけないことがあって回り道をするということもあります。これからのことをですね、限りのある頭で考えて、安心できる材料を探して、それが得られなければ一歩も進まないとなればですね、何の収穫物も得ることができません。あるいは日和見主義のようにロークを追ってもきっと自分の得にはならないだろう、何も得られないだろうとようなことはしないとするならば、風を警戒して種をまかない、雲を見て刈り入れをしない人と、まあ、言うことができるんではないでしょうか。しかしですね、神様がなさることは私たちには計画ができないっていうんですね。あなたは一切を行われる神の御業を知らない、それは知り尽くせないということでもあります。力及ばずと、もうダメだと思ったその向こう側に道が開けているということもあります。思っても見ない方向から道が開かれて豊作を得るかもしれません。そしてこれはですね、取り組んだ人でなければ、取り組んだ人にしか味わえないことなんですね。そのような積み重ねの中で私たちは信仰が育まれて、神様はこういうお方だということを確信を持って言えるものに作り変えられていくんではないでしょうか。皆さんはどうでしょうか。風を見て、状況を見て悩むだけで終わってしまっているということがないでしょうか。種をまかなければ何の実の収穫も期待できません。ですからですね、こう続けて、書いています。5節6節もう一度読みします。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、 夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。お母さんのお腹の中で育つ赤ちゃんというのはまさにその成長は神秘的です。もうすぐ赤ちゃんを出産されるお母さんも教会に集っていますが、まあ寝て起きてご飯食べて、それが10ヶ月ほど過ぎればですね、赤ちゃんはお腹で育っていくんですね。お母さんが頑張って鼻を作ったり、また頑張って耳を作ったりするわけではありません。同じように私たちは風を起こすことができません。風の通る道も分かりません。風向きが変わるということがあります。誰がこれを司っているのか。ただ分かっているのは、胎児に命があるということ、そして胎児に命があって生きているということ、そして風は吹いているんだということです。そして神様がそれら一切を治めているということ、これだけは私たちに分かることです。その道筋を作ることはできないけれど、その道筋を作るお方は神であるんだということを私たちは知りながらですね、神様に期待していきます。神を信頼するというのは結果を委ねて私たちは果たすべき務めを果たしていくということではないでしょうか。神様から勇気をいただいて、雲があろうともそれを案じることなくですね、種をまいていく。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはならない。これは時期通りですね、朝から晩までやってごらんなさいというふうにも読めますが、人生の春夏秋冬とも受け取れます。朝のうちというのは若い元気な時代、活力のあふれた時代です。そして夏が来て、秋が来て、冬、人生の終盤を迎えていく老いの時期、体力も衰え、そして機能も衰えていく、そのような時期、夕暮れ時というものが皆やってきます。年を重ねて日々を過ごしていく夕暮れ時、でも夕方も手を離してはならないと、主からの使命があるんだというんですね。夕方も手を休めてはならない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。自分の限界見て、これだからもうやめとった方がいい、まあ、そう思うかもしれませんが、あれかこれかどこで成功するのか知らない。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。このお方にですね、私たちは持っているパンをこの水の上に投げるものとさせていただきたいと願います。自分のためにパンを蓄える人生とですね、他の人のために、また主の働きのためにパンを用いる人生と、どちらが幸いでしょうか。イエス様はですね、受けるより与える方が幸いであると。どちらも選択肢は私たちにあります。しかしですね、より豊かな神の御業を見せていただきたいと願います。第3番目は、事のすべては主の手の中にある。事のすべては主の手の中にある。ある若いですね、新教徒ピューリタンの牧師がいました。まあ、イギリスで17世紀半ばにですね、ピューリタン革命というのが起こりました。 そしてその革命の直前、この新教徒はですね、ちょうどアメリカ大陸が発見されてメイフラワー号に乗って新天神地に行こうと、あの大西洋を渡ってですね、アメリカ大陸にたくさんの人が向かいました。この若い牧師も1637年に夢を見てですね、描いてこのアメリカの地を踏みました。前途多忙、この望みがたくさんある、これからどのように主の働きをしているだろうか、胸膨らませて新しい土地でですね、自分に与えられたこのビジョンに向かって奮起していました。けれどもいよいよという時、まだですね、年月も十分に経たない頃に肺結核にかかってしまいます。当時は、助からない病気でした。この若い牧師が持っていた財産というのはですね、400冊の本だったそうです。当時は大変貴重だったと思いますが、その400冊余りの本が財産としてありました。この若い牧師はですね、自分の死が近いということを感じ取ってですね、この財産の整理を始めたんです。400冊もの書籍、これはですね、この彼にとって他の富豪たちが持っている財産と変え難いほどにとても大切なものでした。しかし、この青年、若い牧師はこれを自分の手の元に置いといてもと、これを自分はもう命絶えてこの世を去っていく時期が近いけれど、この全財産であった400冊の本をですね、地域にできていた、学校のようなところに自分の本をですね、寄贈することに決めたんです。そしてこの本と一緒に一通の手紙を書き添えました。それはこういうふうに書いてあったそうです。私は熱心に学び、神に仕えるものになりたくて、夢をビジョンを持ってこの地に来ました。しかし主は私を天に召そうとされているようです。私がこの地で果たせなかった夢が次の世代を通して成就されることを期待します。そしてここから偉大な人材が養成され育成されるように祈りますと、この手紙と寄贈された本を受け取った学校の理事たちはですね、深くこのことに感動して、学校側はこの若い牧師を記念するために学校の名前を彼の名にちなんでつけることにしました。この若い牧師の名前はジョン・ハーバード。あのアメリカの最古の大学、ハーバード大学はこのようにして誕生したそうです。この自分のビジョン半ばでですね、天に召されなければならなかったこのビジョンが、今日世界最高峰として名を連ねる大学をですね、生み出していったんです。すぐに実りを見なくても、心を込めて送り出すならば、ずっと後の日になってそれを見出す。手にしたパン、それは自分の手から離すことを惜しむほどに大事な何かで、あるはずです。手放してしまったらどうなるのか。自分が願ったような、自分が描いたような結果が得られないかもしれない。信仰がいることです。何を得るか、何かを得るということはですね、誰もが喜べることですけれども、何かを与えていく、 差し出していく、捧げていくということは、そこに喜びがあるんだということを知っているというのはですね、経験したものでしかわからないのではないでしょうか。その人は自分が投げたパンが後の日に必ず神の摂理の道を通って実を結び喜びとなって帰ってくることを、この目で見ていないけれど描いて見ることのできる人です。手の中にあるのは種、まだ収穫もないし形成されたパンにもなってないけど、それを見てそれを与える、捧げることのできる人です。新しい年、新年度もですね、私たちはまだ見ていないけれど、けれどもその先々に神様がこの教会に、またこの教会を立て上げている私たち一人一人に期待していることがあるはずです。そしてそれを差し出していくときにですね、神の働きが、また神様ご自身の御業が、栄光が表されていく、それを味わい知るものでありたいと願います。第二コリントの9章の8節から11節、アウトラインの最後にもありますので、一緒に読みたいと思います。はい。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方もまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。御言葉に応答して今主の御前に祈りを捧げてまいりましょう。そしてチャレンジをいただいて、心の内に決断することがあればですね、それを主の御前に告白して、主を私はこのように心に定めて決断してやってまいりますという告白もですね、合わせて今主の前に祈り捧げてまいりましょう。それぞれで祈りましょう。天のお父様、あなたは私たちの手にあるものを、あなたご自身が私たちに与えてくださいました。時間も経済も、また体力も、また知恵も気力も、あなたが私たちに与えてくださったもの、それを水の上に投げるというチャレンジを、私たちは今日受け取ることができますように、やがての時に、時が来て明らかになり、その結実を見たいと願います。またそれをもうすでに見るかのようにして、持っているものを差し出して受けますように、一人一人の信仰をどうぞ引き上げてください。その信仰の目、霊の目を開いてください。私たちはそのようなチャレンジを受けながら、2018年度も主と共に歩んでまいりました。大使において、またこの地域において、あなたが成してくださった一つ一つの恵みを数えながら、 また新しい年にまだ見ていないあなたの御業を期待いたします。私たちを用いてください。すべてが虚しいとそのような徒労感に襲われることがあってもいつもそれを振り払いながら永遠の素晴らしさを与えてくださる主を見上げてそれぞれの歩みをこれからも導いてください。家庭において職場においてさまざまなことがあられると思いますがそのすべてをあなたが祝福してくださるお方であること信仰によって握ります。あなたがこの尾上聖夜教会も豊かに用いてくださることを期待しまた兄弟姉妹と心合わせて仕えてまいりますのであなたの福音が述べ伝えられていきますように仕える者にも喜んで仕える霊を注ぎあなたの素晴らしい栄光を見させてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。